皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャンの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生、いつもありがとうございます。
いい、
本日のテーマはですね、はい、李先生が、産経新聞にですね、
はい、
8月8日
はい、
から
昨日からですね、
昨日からですね、はい、ちょっとこう今日収録なんですけども、
はい、
ですね、産経新聞で連載で、うん、実録韓国の形っていうことで、はい、これから40回ぐらい連載
されるんですね。そうですね、昔ですね、広く金正日という、うん、連載を書きましたね、はい、それでその連載はですね、北朝鮮という国はどういう国かということを、うん、稀に見るその金正日という人物を通して、うん、70年近くを全部調べて書いたんですね、
はいはい、
で今度は、北朝鮮のさまざまな事柄はですね、
うん、
韓国に反応しながら変化し、
うん、
または決まっていくというふうな、そういうことをやってきたので、戦後70年近くね、はい、だから韓国を知らずして北朝鮮は語れないと。
そうですね。
いうので僕はね、昔からやっぱり韓国には非常に関心を持って、
うん、
それでさまざまなことを調べてるんですが、今回はその総周辺というか、
うん、
それを全部その、生かしてですね、
うん、
韓国の戦後をですね、
うん、
韓国大統領という、流れを、大統領というその顔ぶれを通して、韓国という国はどういう国かということを書くと、
うん、
これ今回は広くではなくて実録というふうにして、
朝鮮半島の、うん、北も南も、
はいはい、
両方とも一人の人物というか、
はい、
金ダイナスティ、はい、例えば、うん、パクもそうですね、
はい、
パク大統領もそうですけれども、はい、一人の人物あるいはファミリーが、
はい、
その朝鮮半島のみならず、
はい、
世界にかなり影響を与えるという、うん、でキム・ジョン・イルという一人の人物に焦点を合わされて、
はい、
それで一人の人物を通してこう実録っていうか、
はい、
実際ですね、
はい、
ノンフィクションとして、
はい、
書くというのすごくいいですね。 僕もそのアメリカの視点から北東アジア全体を安全保障の視点で見てきたんですけれども、
はい、
国家という見方よりか一人という見方で見るの面白いですね。
特に、社会主義国の哲学というか歴史哲学はですね、歴史を作るのは人民だというふうに言われてます、うん、毛沢東が特にそうなんですが、そうですね、しかしですね、キシンジャーも言ったことがあるんだけれども、
うん、
歴史の現場にいる人間がですね、
うんうんうん、
歴史を変えることもたまにあると。
そうですよ、うん、
それで僕はね、金正日という人間は、
うん、
今の良くも悪くも今の北朝鮮を作ったんですね、
うん、
で金正恩という指導者が今金正日の後を、うん、受け継いでですね、
うん、
同じことをやってるんですが、その今金正恩がこれからどうなるかということを知る上でもですね、
うん、
で過去この国が何をしてきたかということを知る上でも、うん、やっぱり金正日という人物を通して見るのが一番その分かりやすくて正確じゃないかというので、書いたんですね。で韓国は民主主義国家で、大統領がこう、今19代目ですけど、
19代目ですか、うん、
しかし韓国もね、ある意味大統領によって右往左往してるような、
うん、
そういう形がずっと見えてきたんですね、
うん、
で特に最近になってその、大統領が弾劾されて、
そうですね、考えられなかったですね、弾劾、
はい、それで左派政権と言われる政権が、うん、政権を握ってですね、
うん、
今いろんなことを 変えようとしている、そういう最中です、うん、ですから本当にこの政権はどういう政権で何をしようかというのが第一部なんですね、
うん、
でこの政権 の、まあ、あのそのトップである人物、ムンジェインという人物はどんな人間かというのが今の第一部ですね、
うん、一般的にこう、うん、右派とか左派って考えた場合に、
はい、
右派というのは、まあ、いわゆる西側諸国でですね、軍事費を重んじて、
はい
はい、まあ、左派の政権というのはリベラリズムというか、
はい、
軍事よりかまあ、別のソフトパワーとかです、経済協力とか中心でやっていくと、はい、で韓国のムン・ジェン、
はい、
政権というのは経済協力とか中心で、
はい、
北と融和政策というのをやろうとすると、はい、でその考え方で北に、
はい、
つこうとしてますけれども、
はい、
その北の考え方というのは、
はい、
その左派と右派というと左派どころかあの共産国家というのは右派の右の、はい、右というか、はい、核兵器とミサイル、
そうですね、
それを持つことによって強くなるというね、それがテーゼになってますね、
はい、
しかし、うん、韓国はそのテーゼに対して、それアプローチしようと思ってますけど、そんなもん、水と油というんですかね、
そうですね、
うまくいかない、
ね、まず韓国の状況は非常に朝鮮半島は非常にこう複雑な、うん、あの状況で、
うん、
あの韓国の右派、まあ、いわば保守派はですね、
うん、
あの自由経済、
うん、
もっとあの分かりやすく言えばあの企業の側に立って、
うん、
それで自由競争で国を良くしたいという、うん、あの
市場アメリカで共和党的な考え方ですね、
市場民主主義を標榜する、うん、しかしこのムン・ジェイン一派、うん、まあ、あの運動権の人たちは、うん、やっぱり今韓国という国は非常にいびつだと、それで金持ちはすごく金持ちで、
うん、
あの持たざる者は非常に貧しくて、これ 不公平だと、
うん、
で今までそういう古い勢力、いわば親日的なそういう勢力が政権を握っていい思いをしているので、うん、こういう人たちを赤配、つまりあの、うん、悪いことが積もりに積もったという、うん、そういう人たちですので、これを打破しなければ、
うん、
あのしなければならないというふうな考え方なんですね、うん、ここまではいいんですが、
うん、
この左派がおかしいところはですね、うん、それを実現したいがために、
うん、
北朝鮮と連携する、
うん、
あの連携プレーをしようとするそういう団体、がたくさんあるんですね、
うん、
であのその中であのムン・ジェインは、まあ、あのちょっともかくとしてその金日成の主体思想とかを、うん、あのそこに傾倒して、
はい、
でそれは、まあ、あのそれに一昔は学生たちに北朝鮮に憧れてですね、うん、で北朝鮮の力を、まあ、借りるというか、
うん、
そこでこうあの韓国のその既得権益者たちと戦うというそういう構図ができてしまうので、
うん、
あの非常にこう韓国の中がねあの複雑に、
うん、
北朝鮮、
まさに
韓国の右派と左派と、
北朝鮮から見れば、
はい、
韓国が分断されるということはね、
そうです、
非常にあのやりやすくなるというか、
おっしゃる通りでね、その背景には北朝鮮があるんですね、
うんうん、
北朝鮮が常に後ろで、
うん、
デモとか、
うん、
それから何か問題を特にその開口して話し合うべきか、うん、北朝鮮と話し合うべきか、対決すべきかという時にはまだ中で南南葛藤というんですけれども、韓国の中でこうお互いにこう、ま、戦争まがい その戦いをさせると、で今回のパク・クネ大統領を、ま、引きずり下ろしたというところのあの一番中核をなす市民団体は
北朝鮮につながってると、
やっぱり北朝鮮とつながってますね、そのスローガンとか、うん、デモの時のそういうスローガンとかを見ると、うん、明らかにもう全く北朝鮮
の、なぜ韓国は北朝鮮にそんだけ影響されやすいというか、はい、誰でもそういう北朝鮮の本質的な意図というのはね、韓国の平均的市民だって分かると思うんですけれども、
はい、
そういうこと分からずに、まあ
今ね、そこも私も不思議なんだけれども、その市民団体がね、韓国を動かすのは、
うん、
ある意味、今回も大統領選挙もそうなんですが、うん、市民団体が非常にもう、うん、 強いんですね、うん、ですから韓国という国の政治というのはコネトクというか、うん、あの声の高い人が、うんうん、あのたくさんのその、うんまあ、国からのそういういろんな補助金とかそういうのをこうもぎ取って、うんうん、それで市民活動をしてる、うん、で大企業にもあの行って抗議デモをやったりすると、うん、企業はまあうるさいから、うん、しかもまたいろんな行動を起こしたりすると困るから、うん、でお金を出してそうするとお金を持ってる市民団体がどんどんどんどん増えて、うん、で慰安婦問題が典型的な問題なんだけれども、はい、そこにこう直接関与して活動して、うん、それで抗議をしたりとかする、国家との間のその交渉に反対する勢力はね、人数は本当にわずかなんですよ、うん、
よくね、今の先生のお話聞いてるときに、うん、よくアメリカで 3M という言葉を使うんですね、うん、アメリカを動かす一つはミリタリー、うん、でもう一つはマネーと、うん、メディアなんですね。
あ、はい、
韓国社会も意外とそのメディアをうまく利用したり、そのマネーっていう今いわゆるその、サムソンとかね、そういう貧霊を中心とするそういう財閥の勢力に対して、はい、市民がすごく反対してる、まあ、文在寅政権のね、はい、そっち側っていうのは、まあ要するにマネーというか企業とミリタリーとメディアというね、
おっしゃる通りでね、うん、韓国の最大の問題はやっぱりメディアなんですね、うん、メディアがその人々を煽って、うん、それでその事実に基づいて何かを書くのではなくて、自分たちの考えに基づいてその考えに人々をこう、まあ、引っ張っていこうという、うん、昔からそれはね、話せば長いんだけれども、
う
ん、日本統治時代に日本に反抗するというその、まあ、報道するというよりは、それが主要任務だったメディアなんですよ。ですから今もその体質が残っていて、人々を先導して人々を引っ張ると、うんうん、で今回の朴槿恵大統領のその弾劾事件でも、メディアの誤報、それから誇張、それから嘘がね、もう後から全部
フェリーの事件からね、
そうですね、もういろんなもうその数えきれないほど、うん、あってね、それが結局は民心を刺激して、うん、それでこうみんながちょっと狂ったように興奮して、うん、それで一気にやってしまったんですね、うん、今裁判をやってるけれどね、うん、普通の法治主義国家で言えば、うんうん、パクネ何をしたのかっていうのは未だに
本当にそうですね、分からないですね、
分からない、
うん、スケープゴードです、完全に、
はい、
うん、まあ、メディアの力っていうのは恐ろしいね、韓国のみならず、
そうなん
ですよ、まあ、ロシアもアメリカも日本もそうですけれども、はい、特にそのマスメディアの他に SNS、はい、SNS が、はい、ね、登場したりしながら、はい、ものすごく複雑になってる、はい、なってますね、
はい、
まあ、そういう時に原点に戻って、はい、大局観を持って、この北東アジアのこの地域、朝鮮半島をどうすべきであるっていうね、うん、
はい、
そういう、まあ、いわゆるね、
やっぱりね、北東アジアの問題の、うん、一番、まあ、最大のやっぱりその根源にあるのはやっぱり南北朝鮮が分かれてですね、うん、緊張状態が続いて、うん、未だに休戦状態が続いているというのは、うん、異常なんですね、うん、ですから、北朝鮮問題をどう解決するかが最大の焦点です。
そうですね、話はなかなかつきませんけれども、はい、まあ、一応14分番組で、はい、まあ、引き続きというか、はい、来週また14分いきたいと思います、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学教授李相哲先生でした。どうもありがとうございました。 Where the white sand